77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓司です。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、10月14日金曜日ですね、夜9時、ナヤラジオ今週も始まりました。今日もですね、アシスタントでメンタルコーチの梅野奈美さんはお休みで、私一人でお送りしたいと思います。奈美さん最近ね、お休みの時が結構あるので、皆さん寂しいかもしれませんけど、まあ、私頑張ってねお話ししたいと思いますので、今日もどうぞ最後までお付き合いください。ということでね、今日が10月14日なんですけど、先週の放送ですね、10月7日金曜日の放送ね、皆さん聞いていただけましたでしょうか。はい、私ちょうどね、お店で自分の放送をいつも聞くんですけど、大体その時間お客さんがね、お店にね来てくれてるので、お客さんとね話しながらね聞いたりとか、そんな感じでね自分の放送を聞いてるわけなんですよ。で、先週はね、なんと茨城県からね、リスナーさんでお客さんがね、来てくださって、はい、で、いつも聞いてるよっていうふうにね言ってくださって、で、お店でも一緒のね、場所で一緒に聞いてました。なんですけどね、私ね、放送も結構もう長くやってるんですけど、自分のね放送を後ろからね、こうスピーカーで聞きながらカウンターに立って自分で喋りながらね放送を聞くっていうね、これねまだちょっと慣れないんですよね。はいね、自分の放送ね聞くのは全然いいんですよ。でね、喋るのもねもう全然いいんですよ。なんですけどね、喋りながら自分の声がね後ろから聞こえてくるっていうね、なんかねこれちょっとね気持ち悪くてね、なんかちょっとこう喋りにくい部分があるんですよね。はい、お店だとね、なかなかそうも言っていられないのでね、自分の放送をね、こう、スピーカーで聞きながらお客さんとね、その内容について話すということをね、ちょっと、個人的に難易度が高いんですけど、そうやりながらね、毎週金曜日、お店で過ごしているところです。はい。なんでしょう。普通にね、聞いとく分には全然いいんですよね。はい。その内容についてね、話したりとかするとね、少しこう、難易度がね、高いわけなんですよ。はい。とは言ってもね、ラジオ聞いてるよっていう方がね、わざわざね、しかも遠くからね、こう来てくださってるってね、本当に嬉しいことなので、はい。なのでね、これからも頑張ってね、ナヤラジオを続けていきたいなって、そんな風に先週思ったところでした。
農家バーナヤのナヤラジオ。
先週ね、聞かれた方ね、いらっしゃるとね、思うんですけど、先週のテーマがね、食料自給率っていうね、ちょっとナヤラジオでね、あんまり取り扱わないテーマだったんですよね。はい。皆さん覚えてますか？はい。食料自給率ってね、農業の関係の仕事してると、ね、結構食料自給率って結構聞くんですよ。はい。で、先週のね、おさらいっていうかね、ちょっとね、聞いてなかった方のために触れますと、食料自給率で、ね、こう低いのが問題なんじゃないのとかね、もう本当によく聞かれますよっていうね、その言われますよっていう、そんな話から始まって、はい。でもね、そのカロリーベースの食料自給率ってそのどんな意味があるのってこう私常日頃思っていたっていう話から始まったんですね。はい。というのも、カロリーベースの食料自給率っていうのがね、どういうのかっていうと、我々日本人がね、その日一日に食べた、食料、食べ物のうちの、カロリーをね、 どれだけ日本国内で賄っていますかっていうのが、まあ、カロリーベースの食料自給率なんで、なので、まあ、カロリーがほとんどないね、キュウリとかレタスとかそういうのね、もう農業の世界でね、一生懸命作ってても、食料自給率の向上にね、もう関係ないですし、で、あとね、食料自給率がめちゃめちゃ高かった時期っていうのが、まあ、おそらくなんですけど、まあ、戦中戦後くらい、まあ、あと、まあ、当然江戸時代とかね、ぐらいの時の日本の食料自給率は非常に高かったはずなんですけど、じゃあその時に、まあ、食料が安定供給されていましたかっていうことをね、こう想像するわけなんですよね、まあ、私個人的にね、はい、まあ、江戸時代とかね、ね、その前とかね、なんとかの飢饉とかね、しょっちゅうやってきてたわけじゃないですか、はい、で、まあ、戦中戦後はね、なんでしょう、まあね、まあ、食料なんとかね、闇市とかね、まあ、そういうのがあったりしたので、ですので、うん、なんでしょう、まあ、食料の安定供給っていうのと、まあ、食料自給率っていうのがこういつもね、こう密接に関係してるっていうとも言い切れないんじゃないのっていうようなことを常日頃思っていたという話をね、先週させていただいたんです。はい。で、先週ね、まあ、そんな話をね、まあ、先週というか、まあ、その少し前にこうたまたまね、長崎県に国会議員のね、議員さんがねやってきてから、まあ、その人にこう質問する機会がありましたということで、まあ、その人しかもね、政党の党首の人なんですね、国民民主党の、玉木雄一郎代表っていうね、代表の方に、ね、質問する機会があったので、たまたまねその農業関係のことを聞いてみたんですね。で、私が質問したもん、それがですね、まあ、食料自給率と安全を、食料の安定供給って、まあ、必ずしも一致しないんじゃないんですかって、まあ、その、まあ、食料の安定供給のためにはエネルギーの安定供給や、あと技術が磨かれていくことって、そっちの方が大事なんじゃないんですかっていう話をしましたということを先週のラジオでね、皆さんに報告しました。はい。で、まあ、玉木代表は、まあ、確かにおっしゃる通りだと思いますよというふうにね、こうそんなふうに言ってくださって、で、ああなるほどなって、まあ、国をね動かす人っていうのはこうやってね、こういろいろ幅広く考えてるんだなということを、実感しましたっていうのが、まあ、先週の話だったんですけど、すいませんちょっと長くなりましたね。はい。で、そこにね、まあ、質問がね、質問じゃないですね、コメントがね、昨日の、すいません、先週のラジオ番組についてね、コメントをいただいたわけなんです。はい。これがですね、まあ、私もね、非常に参考にしている、ブロガーさんのね、ライターさんの名前ですかね、生鮮うどくさんっていうね、この番組でも何回かご紹介しました。はい。成功うどくっていう四文字熟語あるじゃないですか。あれの、耕すが川になってる、晴れた川、雨読むっていうね、生鮮うどくさんからねいただいた、コメントなんですけど、はい、まあ、なんでしょう、まあ、農業関係のね、こう各いろいろなね、政党、政治政党の、これがちょっと気になるなっていう、こうおかしいんじゃないっていうような、ね、政策をね、生鮮うどくさんね、こうまとめているみたいで、で、国民民主党のね、の、農業政策、ね、まあ、気になるところが2つありましたということでね、はい、これ、玉木代表どんなこと言ってましたかっていうね質問が来たので お伝えしたいと思います。はい。そのうちの一つがですね、有機農業面積 25% 以上、はい、でこれね、国民民主党は 30% 以上って書いてあるんですけど、それとあとね、加工品原産地表示義務化、はい、とゲノム編集食品表示っていうのがね、これ国民民主党のねサイトに書いてありますっていうのね、まあそういうね、このことについて玉木代表と話しましたかというお話が来たんですけど、すいません、これね、今言ったのはですね、もうたまたまたまたまかもしれませんけど、玉木代表からの言及は特になかったんですね。で、まあ、これ農業政策のこう一つなんですけど、まあ、農業政策っていうか、まあ、食品関係ですね、これね私もね気になることが2つあるので、まあ、その2つねこう言おうかなと思うんですけど、まあ、1つがですね、加工品原産地表示義務化っていうね、これまあ何のことなのっていうことなんですけど、はい、まあ、これがですね、原材料原産地の表示を全ての加工品に拡大しましょうっていう、まあ、これね、 まあ、食料品のねこう裏のラベルあるじゃないですか、あの原材料何を使用していますって。でそれのねあの、まあ、その加工品のね原材料の、原産地をねこう全ての、ね、材料にね表示させるように義務化しましょうかっていう、ね、まあ、そういうあのアイデアがあるわけなんですね。はい。で、ああそれいいじゃないかってね、こう消費者目線で言ったらこう良さそうに感じるんですけど、まあ、あのこれね生鮮うどくさんが気になったっていうのが、ね、あのコメントいただいたんですけど、あの加工品の原材料原産地を全部表示したらパッケージの表示が原産地だらけでえらいことになるなりますよねっていうことね、まあ、確かにその通りですねっていうようなね、まあ、そういうご意見をいただいたんですね。はい。まあ、確かにその通りだと思います。はい。で何でしょう、まあ、加工品のね原材料の原産地ってねこう気になる人もねそれはいるかもしれないですね。いるとは思います。はい。で気になる人がいるからっていう理由でね何でもかんでもね表示をね義務化してしまうと何でしょう、もう、その分ねやっぱコストも上がりますし、で、まあ例えばですけど加工品の原材料がですね、まあ、切り替わるとかいう時にもう切り替わった時にこう嘘で表示してはいけないので、そこで食品のねロットを分けないといけないんですね。はい。でロットを分けなければいけないんで、ラベルを貼り替えなければいけない。でこれねもう結構なコストなんですよ。はい。でね何でしょう、まあ、コストってねコスト、まあ、みんながこう気にしてるんだったらコストかければいいじゃないっていうね思う人がいるかもしれないです。それはまあ確かにねコストはね企業が負担すればいいじゃないっていう、まあ、確かにそれはその通りなんですけど、まあ、その分ねやっぱりね企業もねまあ、コストがかかるとそれはどうなるかというと食べ物の値段にね直結するわけなんですよね。はい。で義務化すると表示を義務化するとそのね表示をね気にしなくていいよっていう人までねそれを負担しなければいけなくなってしまうわけなんですよ。はい。でそうするとどうなるかって言いますと、私はね例えばその、ね、食品のね、に使われているその原材料ね、原材料のその、原材料の原産地まで、知りたいわけじゃないよって人もね当然たくさんいるわけなんで、そういう人もね高い食べ物を買わなければいけなくなるっていうね、まあ、そういう意味でね食べ物の値段がこう全体的に上がってしまうっていう、はい、まあ、これがねこう心配だよっていうふうにね生鮮うどくさんおっしゃってたんですけど、まあ確かにそれはねその通りだと思います。はい。でまあさらになんですけど直接的にね健康被害につながるアレルゲンの表示が小さくなる心配があるっていうふうにね、この生鮮うどくさんおっしゃってるんですけど、まあ確かにねこれもその通りでですね、だと思います。というのもパッケージ食品のパッケージってこうかける面積ってもう限られてるので、なのであれも表示しようこれも表示しようっていうなった場合にですねそれ義務化しようとなってしまうとその分ねこう何かを小さくしたりね省いたりしなければいけなくなって、まあ、アレルゲンの表示っていうのはもう義務化されてるので省くわけにはいかないんですけど、何でしょう、まあ、小さくなったりとかですねこれ分かりにくくなるんじゃないかなっていうふうに心配してるんですね。それはね確かにね私もその通りだと思います。はい。でまあ、それに関連してね、まあ、ゲノム編集された、ね、農作物についてね表示を義務化しようというね、まあ、そういうアイデアもあってね、まあ、それもね、まあ、これにちょっと似ているんですけど、何でしょう、まあ、ゲノム編集食品っていうのはねこう何が違うのって、ね、ちょっとこうピンとこないんですけど、何でしょう、まあ、これね、何でしょう、農産物のね通常の品種改良とね基本的に何でしょう変わらないんですよね。はい。で変わらないものにね、まあ、表示を義務化しようってね、ゲノム編集の技術を使ってるものはゲノム編集の技術を使ってるってこう書きましょうってね、書きなさいよっていうねそういう義務化っていうのはね、まあ、一見良さそうな風にも見えるんですけど、まあ、それにね、実益が伴わない、ね、コストをかけるっていうのがねどれだけ意味があるのかなっていう風にね言って、意味があるっていうかメリットデメリットをね比較した時にデメリットの方が大きくなるんじゃないっていうね、そういうようなことをね、生鮮うどくさんは心配していました。はい。で、 まあ、確かにね、まあ、これもその通りだなと、おっしゃる通りだなというふうに思うんですね。はい、で、まあ、話を元に戻して、まあ、先日ね、質問をさせていただきましたこの玉木代表のこのね、中では農業政策の中でこの表示義務化っていうのは特に言及がなかったんですね。はい、なのでこうもしかしたら表示義務化っていうのが もしかしたら政党もしくは代表の中でのこう重要性っていうのをそれほど高くしてなかったのかもしれないというふうに思っています。で、あと、まあ、そこで配布されたパンフレットにもですね、まあ、もしかしたらこう小さくどこかに書いてあるかもしれないんですけど、こう大まかな政策として、この表示義務化っていうのがですね、まあ、書いてなかったので、なので、まあ、それほどね、まあ、もしかしたらその一つのアイデアとして言ってただけなのかもしれないというふうに、私は理解したんですけど、分かりません。こうもしかしたら、ね、そのお話もこれから出てくるかもしれないので、でね、いやいや重要視してるよという場合もあるかもしれないので、なのでこう今のところね、私はどっちなのかまだわからないというね、重要視しているのかどうかわからないというふうに思っているところです。はい、わかりにくくてすいません。はい、ちょっとねはっきりしてないことをねこう断言するわけにはいかないので、なのでね、もうこういう回りくどい言い方になってしまいました。はい、すいません、参考にしていただければと思います。はい、まあ、ここからは私の感想を言いますね。はい、何でしょう、安全のためにね、安全というかこう安心、私が安心するためにこう何々の表示を義務付けようというのをね、こう何でもかんでもね、義務付けてしまうといろいろ大変ですし値段も高くなってしまうので、そういうこう表示をこうしたい事業者が表示するのは全然いいんですけど、何でもかんでもねこう義務付けてしまうのはね、こう私としてはね、こうなんでしょう、こうお互いのメリットにあんまならないんじゃないかなっていう、そんな風に思っています。はい、まあ、スーパーでね、産地を書くとかね、そういうのはね全然いいと思うんですけどね。はい、それをねじゃあどんどん厳しくするとそれはね消費者にとっていいことなのか、それはねちょっといいことばかりじゃないんじゃないかなって、そんな風に思ってるところですね。はい、安全をね追求するっていうのとね、こう安心したい人っていうののね気持ちにね追求するっていうのはねちょっと違うんですよね。はい、そうなんですよね。今度ね、まあ、時間を取ってからね、まあ、それをテーマにしてもいいかなと思うんですけど、ね、食品の世界でね安心安全ってよく言われてますけど、安心と安全って全然違うものなんで、はい、なのでね、安全っていうのはねこう非常に大事ですしね、常に追求していくものなんで、科学的に追求していくものですけど、こう安全すいません、安全はそうなんですね、そうなんですけど、こう安心っていうのはね人それぞれのねこう心の問題なので、それをね何でしょう、まあ科学的に追求するということは不可能なんですね。はい、で法律でね何かを義務付けるっていうのもそれでも私は心配とかねいう人もいますし、私は何でも安全っていう安心っていう人もいるので、なのでこれはねなかなかね安心と安全っていうのはねこれはごちゃ混ぜにして考えることができないっていう、まあそういうテーマでもあります。はい、ということでね、まあ、今日のナヤラジオ、とてもね重要な質問をしていただいたので、ちょっと丁寧にね、ご説明しようかなというふうにしてたらね、ちょっと前置きがね非常に長くなってしまったんですけど、はい、もうここからはね今のねもう季節のお話をねしていきたいと思いますよ。はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。はい、今日はですね先週のね、まあ、食料自給率から始まりね、まあ、そこにねこういただいた質問やコメントね、ついてねこう私の、まあ、感想とかね、お話ししていて、まあ、ちょっと長くなってしまったんですけど、はい、ここからね季節のお話です。はい、ちょうどね今ね青い柑橘がねまあ、ちょうど旬と言いますか、まあ、そういう時期なんですよ。はい、ね、皆さんね青い柑橘ね、まあ、いろいろありますけどね、まあ、ここ九州ではですね、まあ、あれの季節なんですよ、柚子胡椒です。去年もね今ぐらいの時期に柚子胡椒をテーマにお話ししたことがあったんですね。 はい、まあ、というのもね、私毎年ね柚子胡椒を手作りしてるんですよね。ほんと違いますよ、ね、市販のね、あの何でしょう、ものとね、はい、私大体ね市販のものをね、メーカーさん頑張って作って素晴らしいと思うんですけどね、なかなかねこの柚子胡椒 に関しては手作りのねこの味出すのが難しいのかもしれません。はい、手作りのやつはねチューブのやつと全然違います。はい、でこのね、まあ、手作りの柚子胡椒ね、まあ、香りがすごくいいので、まあ、今の時期ねこう青い柚子とね、もうちょっとねもう季節が過ぎてるかもしれないんですけど、あと青い唐辛子ね、これがねどちらも揃うというねちょうどいい時期なので、まあね、ぜひね今作ってもらいたいんですけど、はい、まあ、私ねこう毎年ねこれ作ってるんで、ね、皆さんに、ね、気をつけてもらいたいのが青唐辛子をね刻むときはね、まあ、絶対手袋してもらいたいんですよ。もうこれ後でものすごい痛くなりますね。これね去年もお話したんですけど、これ非常に大事なことなので、まあ、今年もねお話ししますよ。はい、もうねほんとねもう後でものすごい熱くなるんでね、ぜひ手袋してもらいたいのと、あとね調理器具を洗うとき、そのときまでね手袋して外さないでもらいたいんですね。はい、でさらに言うとね洗ったスポンジをね、その後次のね、なんかもう全然関係ない料理とかでスポンジを使うときも唐辛子の成分が残ってるので、はい、なので、まあ、それもね気をつけてもらいたいです。はいね、なのでね、もう何でしょう、もう専用のスポンジを使った方がいいかもしれませんね。もう、はい、もうその日でねもう捨ててしまうようなねそういうスポンジを使った方がいいかもしれないです。でもね、まあ、そのぐらいしてまでね、作る価値がありますよ、手作り柚子胡椒。はい、もう使い方作り方はねとっても簡単です。はい、青唐辛子の種をと取り除いてものすごく細かく刻んでフードプロセッサーというかミキサー使ってもいいですね。ものすごく細かくします。そして今度は青柚子はですね、おろし金で表面のね、皮果肉はねあんまり使わないんですよ。皮をねこう一生懸命ね、おろし金でゴシゴシ削って、そしてそのね、さっき刻んだ青唐辛子と青柚子の皮を塩と一緒に混ぜてね、分量はねもう自由でいいです。はい、まあ、とにかくそれをねこう塩青唐辛子青柚子の皮それをね全部混ぜて、そしてね瓶の中で保存するだけです。簡単でしょ。はい、これでね全然違うんですよ。冷凍も効くのでね、一回作ったらねもう一年中使えますよ。はい、これからねお鍋の季節もやってくるのでね、お鍋にもいいですし、ね、あったかいうどんとかねそばとかにもいいですし、ね、お刺身なんかにもいいですし、本当何にでもね使えますよ。香り本当いいですし ね、これねもうぜひね手作りでね作ってもらいたいですね。はい、で私ね柚子胡椒作るときね毎年ね変わり種柚子胡椒をね必ず作るんですよ。はい、変わり種柚子胡椒って何かっていうと、今の季節ね青い柑橘類がいろいろ実りますよっていうねお話しましたけど、はい、青柚子じゃなくてですねシークワーサーを使ったりとかですね、はい、シークワーサーね、あとはね、今年はねカボスとねすだち、はい、それとねライムを使ってみたんですね。はい、なので柚子胡椒じゃなくてねシークワーサー胡椒ね、ライム胡椒ね、あとすだち胡椒カボス胡椒ってね、やってみたんですよ。はい、でね、それぞれやってねどれも美味しかったんですけど、でもねやっぱりね柚子胡椒が一番美味しいなと思いましたね。はい、でもね、まあ、そんな中でねシークワーサー胡椒はねこれはねもう何でしょう、すごく不思議なんかね柑橘のね香りがすごく強くて、なんか一番フルーツって感じがしましたね。フルーティーでした。はい、なのでねシークワーサー胡椒はなかなかいいです。はい、あとね逆にねダメだったっていうかね失敗したのがねカボス胡椒でした。はい、カボスの皮はねなんか柚子の皮にすごく似てる感じするんですけど、非常に硬いので、なのでなんでしょう、パウダー状みたいになってしまって、カボスのねその香りがなかなか生きないんですよ。はい、 なんでね、カボスはね、やっぱ果肉の方が重要なのかななんて思いましたね。なのでね、カボ御所、カボス御所をね作るのはね、ちょっと難しかったです。はい、なんでしょう、カボスのね特徴を生かすのが難しかったですね。はい、でね、あとね、すだち御所、すだ御所って言ったらいいんですかね。はい、すだ御所はね、これはね、なんでしょう、こう、まあ大体何にでも合うかなっていう感じで、なんか青柚子のね柚子胡椒と、まあ大体似てる感じでしたね。はい、まあ、そんな感じでね、似てた、似てるんで、まあ、青柚子の柚子胡椒かすだち胡椒は、まあ大体何にでも合うかなっていう感じがします。はい、でもね、青柚子の方がね、なんか皮の香りが強かったんで、やっぱ青柚子ですね。はい、がね、まあ、香りはいいかなという感じがしました。はい、でね、まあそんな中でね、一番異彩を放っていたのがライム胡椒でしたね。はい、ライムすごいですよ。はい、ライムって皆さんあんまり食べないですかね。はい、私ね、あのビールに入れるんですよね、あの瓶で飲むビール、コロナビールってね。はい、ネーミング最近ちょっとあれですけど、コロナビール自体美味しいですからね。はい、あれに入れる、なんかすごくねトロピカルな感じでね、南国な感じですごくね、香り好きなんですよ。レモンともまた全然違う感じですごく好きなんですけど、ライム胡椒はね、まさにねライムでしたよ。なんかね、私この間それをね、長崎名物のね五島うどんにねライム胡椒を入れて食べてみたんですよ。そしたらね、なんかね、もうすごい、もう気分はコロナですよ。気分はコロナっていうか、もうちょっとちゃんと説明した方がいいですね。気分はねコロナビールですよ。なんかね、本当にね、南国、ラテン、トロピカルって感じでね、な感じで、ライム胡椒はすごかったですね。はい。で、ね、まあ、せっかく作ったんで、ね、仲間と一緒にね、こう、それをね、こう試食会みたいなのしたんですけどね、なんかライム胡椒の時だけね、なんか皆さん反応が違いましたね。はい。すごいですよ、ライム胡椒。ね、ライムね、多分、今もあると思うんで、野菜売り場にあると思うんで、ね、青唐辛子とね合わせてね、皆さんぜひ作ってみてください。はい、もうすごいですよ。もう何でしょう、もうほんとね、メキシコに行ったみたいな気持ちになりますよ。はいはい、というわけでね、はい、まあ、今の季節、まあ、ちょうどね青い柑橘ね、まあ、いろいろなものがあるので、ぜひ、まあ、ね、こういろんなものに絞ったりとかね、あと青唐辛子と合わせたりして、皆さんぜひ楽しんでくださいねということで、今日のテーマは青柑橘をテーマにお話ししましたということなんですけどね、まあ、今日ねちょっと前半がね、質問いただいた質問に対してのね、答え、ね、ご説明がちょっと長くなってしまったので、ちょっとね柑橘の魅力ね、もうちょっと伝えたいなという感じがしたんですけど、すいません。どうしてもね、正確にね、お話ししようとするとこうちょっとねこう長くなってしまうんで、すいません。ちょっとね、最初は長く取ってしまいましたが、聞いていただいて今日もありがとうございました。はい、今日もね、一人で、ね、お送りしたんですけど、来週はどうかな、ね、またね、ナミさんと お送りしたいですね。はい、というわけでね、もうそろそろお別れの時間になってきましたよ。はい、皆さん、青柚子じゃなくてもいいですけど、ね、何々御所ってね、作ってくださいね。はい、ね、手袋忘れないでね。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Yeah.